太による福音書27章45節から50節、新約聖書マタイによる福音書27章45節から50節です。お読みさせていただきます。マタイによる福音書27章45節より。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ、これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。この人はエリアを呼んでいる。そのうちの一人がすぐに駆け寄り、海面を取ってそれに水、ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、待て、エリアが救いに来るか、見てみよう、と言った。しかしイエスは再び大声で叫んで、霊を渡された。本日のメッセージ、中川牧師にお願いいたします。説教題、十字架の愛です。
皆さん、おはようございます。今日は子どもたちと一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思います。はじめにお祈りをしますので、目を閉じて心を合わせていただければと思います。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷によゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。天の父なる神様、今日は子どもたちと一緒に、イエス様の十字架を思いながら御言葉に聞きます。どうかただの聖書のお話ではなく、その出来事が私の問題であることを深く知ることができるように、聖霊なる神様が心の中に語りかけてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は第4の日曜日ということですので、子どもたちと一緒に御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日から受難週と呼ばれる、イエス様が私たちのために十字架にかかって死なれる、その1週間を覚える週に入ります。少し振り返りますが、イエス様は日曜日、今日ですね、優しい王様としてロバの子に乗ってエルサレムに王様として入場されます。その週の木曜日の夜に、最後の晩餐とも呼ばれる弟子たちとの最後の食事をして、その後ゲッセマネの園という場所でお祈りをしていました。そこにイエス様の弟子であったユダがローマ兵を連れてきて、イエス様は逮捕されます。子どもたちは先週その後の裁判の出来事からお話を聞いたと思います。イエス様はそこで十字架による死刑の判決を受けます。でもそのことは人間の計画を超えた神様の大きなご計画がありました。先週の子どもたちの暗唱聖句を皆さんで一緒に一度読んでおきたいと思いますが、 前の方にも映していますが、第二コリントの5章21節を皆さんで一緒に読んでみたいと思います。第二コリント5章21節3、はい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここには罪のない神の子イエス様が私たちの罪の身代わりとなって死なれ、それによって私たちが罪を許され、神の前に義とされると書かれています。今日はそのイエス様の十字架の出来事を一緒に読んでまいりたいと思います。全部を読むことはできませんので、いくつかの出来事を取り上げてお話ししたいと思います。まずは27章の27節から31節、これも前の方に移してありますけれども、27章の27節から31節をお読みします。それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスが着ていたものを脱がせて緋色のマントを着せた。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様万歳と言ってからかった。またイエスに唾をかけ、足の棒を取り上げて頭をたたいた。こうしてイエスをからかってからマントを脱がせて元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出した。ここには兵士たちがイエス様をバカにする様子が書かれています。兵士たちはイエス様に王様が着るような服、その赤いマントを着せて、王様の冠に似せて茨の冠を頭に食い込ませ、そしてさらに王様が持っていた尺というのがありましたけども、尺の代わりに葦という植物の棒を持たせて王様ごっこをしてバカにしました。大泉教会にはある姉妹が作ってくれたね、茨の冠のような、あまり触るの危なくてね、気をつけてるんですが、後で触ってみたらいいと思いますけど、本当にトゲトゲのね、こういうふうな、こんな風だったかもしれないね、冠があるので、頭をにこれをね刺すとね、刺さって本当に痛いと思うんだけれども、それを王様の王冠の代わりに、お前は王様なんだろうってバカにしてかぶせた、王様格好をしてイエス様をバカにしたんですね。でもイエス様は言い返すこともなく黙ってそのことを受け入れました。それはイエス様が私たちの罪のために十字架に向かわなければならなかったからです。でも皆さん、私たちこの兵士を見て、なんてひどいことするんだって思うかもしれませんけども、その兵士の姿はイエス様を十字架につけた私たちの姿と同じでもあります。さてイエス様はおそらく十字架はこう縦と横にありますけども、おそらく十字架の横の木だけを担がされて歩いたことと思います。イエス様はすでに夜通し裁判で連れ回されて、皆さんこうベルトを想像していただいて、ベルトにこうガラスとかいろんな尖ったものが食い込まれている、そういうものを想像してもらって、そういうふうな鞭で何度も体を打たれました。ですからおそらくそういうものでどんどん皮膚が裂けていきます。そして血は流れます。体はボロボロでした。とても重い木を担いで歩くことができませんでした。そこにたまたまクレネ人のシモンという人がいて、彼が代わりに十字架を担がされることになりました。このクレネという町は北アフリカのリビアという国になります。せっかくですので27章の32節を読んでみたいと思いますが、27章の32節、兵士たちが出ていくとシモンという名のクレネ人に出会った。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。皆さん考えてみてください。何かがあるぜってこう見に行ったら、そこで突然、お前この男の代わりに十字架を持てって言われたんですね。シモンさんは シモンさんはなんでこんな面倒なことに巻き込まれたんだろうって思ったと思うし、十字架を担いで自分が歩くんじゃ恥ずかしいって思ったと思います。それはまるで自分が犯罪人のように、ああ自分がなんでこんなことしなきゃならないんだ、嫌だなって思ったと思います。しかしおそらくこのシモンさんは後になってイエス様を信じてクリスチャンになったと考えられています。それはここにシモンという名前がわざわざ出てくること、またシモンさんの家族の名前も聖書に出てくることから、おそらくイエス様を信じる人になったと思われます。シモンさんは最初恥ずかしい思いで十字架を担ぎました。でも後になって、ああ自分こそが本当はその罪の裁きを受ける罪人だったのに、イエス様が私の身代わりになって死んでくださったっていうことを知ったときに嬉しく思ったことでしょう。皆さん、私たちもイエス様の十字架は他の誰か、お父さんやお母さんに関係あるけど僕には分かんないから関係ないじゃなくて、私の罪のためだったっていうことをぜひ今日は考えてほしいと思います。そして33節から、イエス様はゴルゴタ、その意味はドクロの場所と書かれていますけれども、ドクロというのはこの頭蓋骨、頭の骨ですよね。そのように呼ばれた丘に向かいます。前の方に実は写したのは、今私たちがイスラエルという国に旅行に行きますと、イエス様が十字架にかけられて葬られた場所とされるところに聖墳墓教会っていう教会がもう立っちゃってるんですね。おそらくそこだろうと言われているところに聖墳墓教会が立ってるんです。ですから今行くとなかなかその時代の十字架の場所とかそのお墓っていうのをイメージするのが難しいんですけれども、参考に前の方に移した場所があります、ね、十字架ゴルゴタこの辺かなって、その近くにお墓があったろうと考えられる。そこにも教会が立ってるんで、今行くとね、なんかイメージが湧きにくいんだろうけど、湧きにくいんだけれども、このゴルゴタの丘とそのお墓があったろうという場所を覆うようにして今は教会が立っているということになります。でそのような場所で34節を読むと、痛みを少し和らげるための麻酔のような苦みを混ぜたブドウ酒が差し出されます。痛いからね、少しそれでぼーっとさせるようなものを差し出します。でもイエス様はそれを舐めただけで飲まなかったんですね。なんででしょうか。おそらくイエス様は十字架の苦しみのすべてを受け止めて、それは私たちの罪の大きさを全部味わって、また父なる神様の御心を確認しながら自分がこれからしようとしていることをしっかりと受け止めるためだったと思います。シモンが運んできたその十字架の横の木の部分、そして十字架を立てるための盾の部分が一緒にされて、そしてその両手と両足に釘を打たれて十字架が立てられました。私は注射が大嫌いなんです。注射が好きな人はいないと思うけどね、子供でもね、いいことを教えます。牧師さんは注射を受けるときにだいたい左手に受けるんだけど、こっちの手にチクッとくるのが嫌なので右手でいつも足をつねるんです。で足をつねると注射のこっちよりも足をつねっている方が痛いんです。でこっちの方が痛いから、痛い痛いって思ってるうちに注射が終わるっていつも注射の時にはやってるんです。でそれぐらい牧師さんは弱虫だけれども、でもイエス様は本当に両手と両足に釘を打たれました。おそらくここだと裂けちゃうんでね、おそらく手首のあたりだったろうって考えられてますけども、十字架に太い本当に釘を打たれました。そこには本当に激しい痛みがあったと思います。さらにそんなイエス様の十字架の下では何もわからないでぶんどり物をぶんどり合っている兵士たち、またイエス様の両脇には2人の犯罪人が十字架にかけられて、まさに罪のないイエス様が罪人と一緒になって十字架にかけられました。さらに 39節から読むと、39節からはそこを通る人々、指導者たちがイエス様をからかう様子が出てきます。せっかくですので42節だけを読んでおきたいと思います。27章の42節、他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じよう。皆さんこれね、言葉は違いますけれども、今の時代もイエス様が本当に神様なら、イエス様が本当に救い主なら証明してみろよ、そんなの信じられないって、そういう声と重なります。皆さん、イエス様は十字架から降りることができなかったと思いますか？イエス様は当然十字架から降りてきて、その人たちにどうだ信じるかって言えるお方でした。でもしませんでした。イエス様は私たちを愛して、私たちの罪の身代わりに裁きを受けて、私たちの罪を許すために十字架で死ななければなりませんでした。まさにイエス様は自分のことを救うことはせず、私たちのために、さらにはイエス様をバカにしている人たちを全部含めて、すべての人を救うために十字架にとどまり続けました。すると昼間だっていうのに辺りが真っ暗になりました。そしてイエス様は言われました。46節を一緒に読んでいただけるでしょうか。前の方にも移しましたけれども、46節を皆さんで一緒に読みたいと思います。3、はい、3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。皆さん、父なる神様と御子イエス様と、そして聖霊なる神様の深い交わりというのは、私たちには計り知れない結びつきです。でもそれが一時であれ、私たちの罪の身代わりとなって引き裂かれます。それはイエス様にとってどれほど大きな苦しみであり、悲しみであり、痛みだったでしょうか。でもイエス様は私たちを愛して、私たちの罪を打ち滅ぼすために十字架にとどまり続けました。本当は私たちが自分の罪のために、ああ神様なぜ私を見捨てたんですかって叫ばなければならなかった、罪の裁きを私たちが受けるはずでした。でもイエス様が私の身代わりにそれを受けてくださいました。イエス様が私の代わりに罪とされ、神に裁かれ、見捨てられ、死なれました。それはイエス様を信じる者たちがイエス様によって義とされるためでした。そしてイエス様は最後に大声で叫んで霊を渡されたと書かれています。イエス様が最後に何を叫んだのか、ヨハネの福音書の19章30節には完了したと書かれています。またルカの福音書の23章46節には、父よ私の霊をあなたの御手に委ねますと書かれています。これどっちが先なのかっていうことについては少し意見があると思いますが、おそらくイエス様は完了したと叫んで、その霊を、命を父なる神様に委ねました。教会学校のお友達も CS のお友達も言われることがあると思うんだけど、宿題終わったとか学校に行く準備終わったって言われたときに、終わったとか完了したとは言わないね、多分ね。宿題終わった、完了したとは言わないと思うんだけど、完了したとか終わったっていうかな。完了したっていうのは完成した、もう何もやり残したことはない、もうこれ以上必要はありませんっていうことです。イエス様は 私たちの罪の身代わりとなって死なれ、私たちの救いを完了しました。もう十分です、もうそれ以上必要ありませんって、完了したと言われました。完成しました。そしてイエス様は死んで新しいお墓に葬られます。来週はそのイエス様が今度はよみがえられたイースターを喜ぶ礼拝となります。その前に皆さん、ぜひ今日私たちはイエス様が私の罪の身代わりとなって死なれたこと、それを自分のこととして受け入れ、信じ、罪を許され、神の子とされ、永遠の命を受けて、今日またここから出発してまいりたいと思います。最後に、今日の暗唱聖句、子どもたちに与えられています暗唱聖句をですね、皆さんで一緒に読んでお祈りをしたいと思います。前の方にも映していますが、ローマ人への手紙5章8節の暗唱聖句、そして今日はこの後の暗唱聖句大会にもこれが入っていますけれども、ローマ5章8節を一緒に読んでお祈りをしたいと思います。では読みましょう。3、はい。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛してくださっていることを覚えます。一人子イエス様を遣わすほどに私たちを愛してくださったことを覚えます。あなたの前に本当に罪が許されないものであることを覚えますけれども、それゆえにイエス様が罪となられ、私たちのすべての罪を負って正しい神様の裁きを受けられたことを覚えます。それゆえに私たちはただそのイエス様の愛を受け取って、イエス様の十字架を信じて罪許され、神の子とされ、義とされるという本当に大きなプレゼント、恵みをいただきました。どうぞ今日私たち一人一人がこれを信じますと受け取って、そしてまたこれを受け取った私たち一人一人は本当に大きな神様の愛と恵みの中に今生かされていること、完了したと言われたその救いの中を確かに生きていることをもう一度今日確認しながら、それぞれが新しく始まる一週間に喜びを持って感謝を持って出ていくことができますように、また今週は特にイエス様の十字架への歩みを覚えながら、どれほど私たちが愛されたのか、イエス様がどれほどの苦しみを通られながら私たちの罪を許すために歩んでくださったのか、そのことをまた心に留めながら歩むことができますようにお願いいたします。すべてを神様の手の中に委ねて、イエス・キリストの御名でお祈りをいたします。アーメン。